第一テサロニケ4章13節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼は1章から3章まで導入を書いて、そしてこの4章から最後の5章まで、実際的な進めをしています。前回の箇所では、どのように歩んで神を喜ばすべきか、どのように歩んで、どのように生活をして神様を喜ばすべきかを彼は進めました。まず不貧困を避けて清く生きること、そして互いに愛し合うこと、これは彼らはもう書かなくってもすでに行っていたわけですが、さらにますますそのようにするように進め、そして最後のところでは落ち着いた生活をするように、そのために仕事に身を入れるように、そのことを進めました。で、今日の箇所でパウロはクリスチャンの死について、悲しみに沈むことがないように本当の希望について教えています。まあ、人間の死について一般的には縁起でもないな、そういう話題は避けたがるわけですが、しかし皆生まれてきたものは確実に迎えなければならないもので、避けて通ることはできません。解決がないですから、そのことにあまり触れたがらないわけですが、しかし聖書は私たちにはっきりとした答えを与えています。で、死に対して本当の解決を持っていないと、生きる意味を本当の意味で私たちは持つことはできません。聖書は私たちに答えを与えるばかりではなくして、希望を与えているわけで、パウロは今日のところでそのことについて教えてますので、一緒に学んでいきたいと思います。第一テサロニケの4章の13節のみをまず一緒に朗読したいと思います。4章の13節、一緒にどうぞ、はい。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。ここで眠った人々というのは、イエス・キリストを信じて亡くなった人々のことです。イエス様はマルコの5章の39節で、街道管理者ヤイロの娘が亡くなって、人々が泣いている時こう言われました。なぜ取り乱して泣くのですか、この子は死んだのではないんですよ、眠っているのです。そしてその女の子の手を取って、少女よ起きなさい、そのように主が言われると、この子はすぐに起き上がって、そして港食事を楽しんだ記事が書かれています。またヨハネの11章では、あの有名なラザロの記事が書かれてますね。イエス様がヨルダン川あたりで伝道してて、マルタとマリアが、あなたの愛する人ラザロがもう重病です。で、その後イエス様はこう言われました。私の友ラザロは眠ってます。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。まあ、これはラザロが死んだことを意味していました。このように聖書が眠った人々という場合、亡くなった人々のことを意味しています。さて、ここでパウロ、彼は亡くなった人々について、知らないでいてもらいたくありませんと言っています。知らないでいてもらいたくない。このことは大切なことだから、ぜひとも知っておいてくださいということ。ぜひ知ってほしい。このことに関しては無視でいてほしくない。なぜなら、望みのない人々のように悲しみに沈むことがないためであるということなんです。で、キリストを信じた人たちと、そうでない人たち、信仰のない方々とでは悲しみが違います。で、イエス様を信じるまでは私たち本当の希望を持つことはできませんでしたね。ですから、亡くなった人々がどこに行くかわからないので、信仰のない時の深い悲しみに沈むわけですが、私たちクリスチャンも同じように悲しみます。しかしそれはその人がどこに行くのかわからないから悲しんでいるのではなく、しばらく会えなくなってしまう、そのような 別れから来る悲しみがクリスチャンの悲しみだわけですね。しばらく会えない。キリストを信じた者には希望が与えられました。聖書が与えている希望は、私たちは再びその愛する人たちと会うことができるということ。単なるこれは慰めではなくして、神様が確実なこととして約束しておられる保証であるわけです。で、テサロニケの中にはパウロが去った後でしょうか、愛する人を失った人たちがいて、悲しみに沈んでいたようですね。で、前回学んだように彼らはイエス様が来られることをもう非常にエキサイトしてたわけですよね。そして自分たちが生きてる間にイエス様が戻ってこられる、そのように互いに喜んで信仰を励ましていたわけですが、ところが愛する人が、まあ、病気だったのか事故だったのか、あるいは老衰だったのか書いてありませんが、理由はわからないんですけど亡くなってしまうわけです。一緒に死を待ち望んでたのにいなくなってしまった。で、彼らの疑問は、イエス様が戻って来られる前にこの亡くなった人たちというのはどうなるのかな、栄光の死と会えないじゃないか、終わりの日まで復活しないんだろうか、そのようなことを思ってたわけです。で、彼らは信仰を持ってまだ数週間の人たち、数ヶ月の人たちでした。亡くなった人たちがどうなるのか、また信仰を持った人たちのこのクリスチャンの復活についてよく理解してなかったわけで、それで望みのない人々のように悲しみに沈んでいたわけです。で、それを知ったパウロはここで眠った人々のことについて知らないでもらいたくありませんとそれで言ったわけですよね。聖書を通して私たちは眠った人々のことについて理解すると本当の希望を得て慰めを受けます。では、キリストを信じて亡くなった人々はどうなるんでしょうか。14節でパウロはこう言っています。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。15節一緒に読みます。はい。私たちの主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが信じる人々に優先するようなことは決してありません。聖書は私たち人間の死について真実を教えてくれます。イエス様はルカの福音書、ここは開きましょうか。今のところ押さえていただいて、16章、ルカの福音書。福音書は4つあります。マタイ、マルコ、ルカ。ルカの福音書の16章で、金持ちとラザロの有名な話をしている記事が書かれています。16章の19節から。ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。まあ、この話は例え話というよりも実際の出来事としてイエス様は話しているようにも思われます。と言いますのは、他の例え話で名前を使うことはないわけですが、ここでは貧しい人の名前を言ってますね。ラザロという人です。このラザロと金持ちの話です。で、金持ちは高価な服を着て毎日贅沢に暮らしていた。ところがラザロはその金持ちの門前で物乞いをしていた、まあ、対照的なライフスタイルでした。 さて22節、この貧しい人は死んで御使いによってアブラハムのところに連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があり、ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。ラザロも金持ちも全ての人に起こるように人生が終わりました。死が来た時全てが終わり、ラザロはこの地上では最後まで貧しく苦しい人生だったわけですが、幸いに彼は信仰を持っていました。信仰を持ったから経済的に良くなったわけではなかったわけですが、でもそれは一時的なものであり、彼は永遠にアブラハムの懐で豊かになったということです。しかしこの地上で贅沢に暮らしたあの金持ちは死んでハデス、ハデスというのは地獄のことです。地獄に落とされる。で、彼が苦しみながら目を上げると、アブラハムの懐にいるラザロが見えて、彼は叫んでいったわけですね。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、どうぞラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。しかしアブラハムの答えは、私たちお前たちの間には大きな淵があるという。ここからそちらへも渡れないし、そこからこちらにも渡ることができない。で、この金持ちというのは別に金持ちだからハデスに落ちたわけではないことは説明するまでもないですね。またラザロは貧しかったからかわいそうだからアブラハムのところに行ったわけでもないわけです。金持ちあるとか貧しいとか関係なく、何が二人の違いだったかというと、信仰があったかなかったかですね。で、この地上での選択が永遠をどこで生きるかを決定したわけです。金持ちは信仰を持たなかったので、自分の罪が残るわけで、その自分の罪の上にハデスで苦しんでいました。27節見ると、彼は言った。金持ちの方ですね。父よ、ではお願いします。お願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。家族がこんなところに来ることがないように、彼はアブラハムにお願いをしているわけです。まあ、よく家族と一緒であれば地獄でもいいという人がいますが、そこにいる人にとってはそんなものではないようですね。こんな苦しいところに来ることがないように。そして彼のお願いは、どうぞラザロを私の家に送ってください、彼らに言い聞かせてください。しかし29節、アブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります。その言うことを聞くべきです。彼は言った。いいえ、父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。 アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。金持ちは地上の家族が救われることを願って、どうぞラザロを送ってください。彼らに言い聞かせてください。そのようにアブラハムにお願いしましたが、アブラハムは、彼らにはモーセと預言者があります。意味はこれ、聖書が与えられていますという。彼らにはもうすでに聖書が与えられています。聖書に聞くべきです。聖書は神の言葉です。その神の言葉に聞くべきだというと、アブラハムは言うと、この金持ちはいいえ。誰かが死人の中から言ったら彼らは信じます。だからラザロをよみがえらせてそこに行かしてください。奇跡を見ると大丈夫です、彼らを信じます。まあ今でもそういうふうに言う方々いますね。あの人はなかなか頑固で聞かない。なんか奇跡が起こると信仰を持つだろう。私たちはそのように考えるわけですが、どうやらそうでもないようですね。イエス様はこの話のラザロとは違う、あの先ほどのマルタとマリアの弟のラザロ、彼は結局死んだわけですね。イエス様が着くともう死んで4日も経ってて、人々は悲しみの中にいたわけですが、イエス様がラザロを出てきなさい、そのように言われると、ラザロがなんと死んで4日なったわけですが、その墓の中から出てきたわけです。ユダヤ人たちはそれを見て信じたかというと、そうではなかったわけですね。彼らはどうにかラザロを殺そうと相談したと、ヨハネの12章の10節には書かれています。そしてイエス様ご自身が、彼らの妬みによって十字架につけられ、葬られ、3日目に死人の中から復活したわけですが、ユダヤ人たちはどうでした？彼らは。信じることはなかったわけです。結局、奇跡を見たら信仰を持つわけではなく、神の言葉を聞いて、キリストを信じて、人は救われるわけです。さて、この話でわかることは、第一に、永遠の命というのは、この地上で決定するということがわかるわけですね。正しい信仰、神が使わされた救い主、イエス・キリストを、信じたかどうかによって決定するわけです。金持ちは地上では裕福でした。何不自由しませんでした。好きなこと何でもできたし、いい家に住んで、いい車乗って、海外旅行もいくらでも行けたでしょう。今で言うなら。もう何にも困ることはなかったわけです。しかし彼は、正しい信仰、イエス・キリストを信じることがなかったので、罪が残ったわけで永遠の裁きだった。一方のラザロ、彼は地上では惨めでした。でも彼は最も大切なこと、神が使わされた救い主、イエス・キリストを信じて救われ、パラダイスに入れられました。第二に、人が死んだら無意識状態になるのではないことわかりますね。決して魂は永遠の眠りについて無意識の状態にずっといるわけではなく、ラザロは慰められたというふうに、先ほどのところでは25節あたりでしたでしょうか。そのように書かれて、金持ちは苦しみもだえていた。はっきりと彼らは意識が永遠にあるわけです。第三に、死んだ後にはもう悔い改める機会がないことがわかります。天国と地獄の間には大きな淵があって、渡ろうとしても渡れません。向こう側からこっちに来ることも、こっち側から向こうに行くこともできない。神様が与えた救いの機会っていうのは、この地上だけであるということです。ですから聖書は、今は恵みの時、今は救いの日ですと、第二コリントの6章の2節には書かれています。誰でも、イエス・キリストを信じる者は救われるわけです。これが 神の恵みであり、福音、良い知らせですね。では、キリストを信じた者。信じた人が死んだらいつパラダイスに入れられるのか。答えは、すぐにっていう。すぐにパラダイス。イエス様が十字架にかけられたとき、思い出してください。二人の犯罪人が右と左につけられましたね。で、一人はイエス様に悪行を言い、あなたはキリストではないか。自分と私たちを救えと言ったわけです。するともう一人の犯罪人が彼をたしなめてこう言うわけですね。お前は神をもう恐れないのか。お前と俺とは当然受けるべき刑罰を受けてる。自分のした報いを受けてるんだから当たり前だ。しかしこの方は悪いことを何もしなかったのだ。そして彼はイエス様にこう言うわけですね。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときは私を思い出してください。あなたの御国の位にお付きになるときには私を思い出してください。その時イエス様は言われたことは、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとおっしゃったわけです。あなたは今日私とパラダイスにいます。3000年ちょっと待ってからパラダイスにいます、もうちょっと待ちなさい、そういうふうにおっしゃらずに今日とおっしゃったわけですよね。ですからクリスチャンが死んだら今日すぐにキリストと共にパラダイスにいることになるわけです。さてテサロニケの人たち、彼らの疑問は何でした？彼らはエキサイトしてイエス様が戻ってこられることを、生きている今私たちはこの栄光の主に会うんだ、でも先に死んじゃった人がいるわけで、この人たちはどうなっちゃうのかな。栄光の主を会うのを逃してしまった。終わりの日まで眠ったままの状態なんだろうか。復活するとか言ってたけど、パウロはその復活の話っていうのはどうなってんだろうか。いろいろな疑問があったわけですね。パウロの答えは、その人たちは逃すどころか、私たちより先にその待ち望んでいる栄光の主を彼らの方が先に見るっていうこと。また私たちより先に彼らの方が復活するっていうこと。そしてイエス様が地上に戻って来られるときに、その先に亡くなった愛する人たちも主が一緒に連れて来られるっていうこと。さあ戻りますが、このことはイエス様が死人の中から、第一テサロニケ4章ですね、蘇られなければ起こり得ないことであったわけですね。キリストにあって亡くなった人たちが、もしキリストが復活しなかったのであれば、彼らを復活する希望は全くないわけです。生きている私たちも復活を信じてて、罪の許しも私たちは信じてますが、もうすでに罪許されたと信じてますが、もしキリストが復活しないのであれば、私たちの罪はまだ残った状態にあるわけです。しかし神に感謝ですね。聖書の示す通りに、キリストは私たちの罪のために死なれ、葬られ、完全に死んだということです。そして聖書の示す通りに、イエス・キリストは3日目に死人の中よりよみがえられたわけです。これが聖書の福音であるわけですね。パウロはこの福音をテサロニケの人たちに伝えました。彼自身も復活の証人の一人でした。彼はこう言ったわけですね。私たちは、14節、イエスが死んで復活されたことを信じています。死んだだけではない。復活されたことを信じています。神が死人の中からこの方を復活させてくださった。この方には罪がない。罪の身代わりとして死んだわけですが、この方自身には罪がない。 復活によって神の御子であることがはっきりと証明されたわけです。死んで復活された。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れて来られるはずです。ではいつそのことは起こるんでしょうか。16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。18節一緒にどうぞ、はい、こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。ある若い人がこういう質問を先日しました。マサルさん、世の終わりが2012年にあるって聞いたんですが本当ですかね。まあ最近マヤ文明のどうのこうのよく言われますけれども、20〜30年前だとノストラダムスの大予言が流行ってて、終わりがずっと言われているわけですが、世の終わりがあることは事実です。別に驚く必要はないわけで、確かに終わりはあるわけですね。しかしそれがいつなのか誰にも分かりません。終わりは確かにありますが、それがいつなのかは分からないわけで、世の終わりの近いといういくつかの印を聖書は教えています。イエス様の弟子たちがイエス様と一緒にエルサレム神殿から出るシーン、皆さん覚えていると思いますが、彼らはその神殿の大層立派なものを見てて感動しているわけですよね。でイエス様が、あなた方はこの神殿を見て驚いているのか、この神殿の石が積まれたまま残ることはない。でイエス様が言われた通りに、予言された通りに、それから約40年後紀元70年にローマ兵たちが攻めてきて、その神殿を焼いて、そのドームの金が石の中に入って、彼らはその金を全部取るために、もう石が積まれたまま残ることはない、全部取り去ってしまう。主が言われた通り、その通りになったわけですね。で彼らがその質問をした時に、まだ起こってない時です。主よ、その時はの前兆はいつなんですか。そして世の終わりの前兆はいつなんですか。マタイの24章の記事ですね。で主が言われたことは、人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がキリストだと言って多くの人を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こること。慌てないように、これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。起こることだけど慌てないように、まだ終わりじゃない。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と飢餓ですね、地震、また疫病が起こりますと言われました。これが終わりの日が近い印っていうこと。どうでしょうか。歴史を見た時にもこれらのことは皆起こったわけですね。そしてこれらの危機感は年々高まっていくわけです。また聖書の予言通りに、約1900年間なかったイスラエルの国が復興するのが1948年でしたね。これらは皆終わりが近い印です。しかし主が言われたように、 終わりの日ではなく、終わりの日の印はダニエル書に書かれているように、荒らす憎むべきもの、すなわち反キリストがエルサレム神殿に現れた時なんです。まだその神殿は立ってます。で、彼が現れて3年半は世界が平和になるように見えます。しかし3年半後、彼は本性を表して自分が神だと宣言し、それから3年半、世の初めから今に至るまで、今までかつてなかったような、またこれからもないようなひどい患難が起こるようです。まあ詳しくはパウロ第二の手紙で教えてますので、その時に譲りたいと思いますね。まあこの反キリストが現れてから7年間のことを聖書は大患難時代と呼んでます。私たちの日々の生活の中にもいろんな患難が起こりますね。まあ苦難とでもいいんでしょうか。あるいは迫害も起こったりする、信仰の上にいろいろと起こるわけです。聖書は、まあ、それらの背後には悪の働きがあって、患難は悪魔から来るものだと教えています。イエス様はヨハネの16章の33節でこう言われました。あなた方は世にあっては患難があります。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。私たちの普段の生活の中で起こる患難というのは背後に悪魔の働きがあり、悪魔から来るものですが、この大患難時代というのは悪魔からのものではなく神の裁きの時です。神様はこの地上の悪に対して、また罪に対して決して放置することはなさいません。すべての人が悔い改めるのを神様は忍耐深く待っておられます。一人でも滅びることは願わない、すべての人が真理を知って救われてほしい、これが父なる神の願いであるわけです。しかし悲しいかな、ノアの時代と同じようにこの地上は悪で満ち溢れてくるわけです。年々本当に私たちは説明するまでもなく悪いニュースしか聞こえてこないですね。しかもその驚くはずのニュースさえも麻痺してしまうぐらい、あまりにも多すぎて、悪が地に満ちているわけで、神様はいつまでもそれを放置することはなさらないわけです。神の裁きの時が定められてて、この地上を悪を一掃する時、これが大患難時代と呼ばれているものですね。栄光のイエス・キリストが天の軍勢を引き連れて戻ってこられます。イエス様は2000年前は救い主として来られました。これはもう旧約聖書からずっと予言されていることです。その予言通りにキリストが、神の御子が人となって降りてこられて、私たちの罪のための贖いを十字架で完成されました。そして復活されて天に帰られ、今は信じる一人一人のうちに、キリストを信じた者に神の御霊が注がれているわけです。ですが私たちは裁きに遭うことはないわけで、すでに救われているわけですね。で、イエス様は再び戻ってこられます。最初の時は救い主として来られ、今度来られる時は栄光の主としてこの地上の悪を一掃し、ご自身がこの地上を治めるために戻って来られるという。ではどのように主は戻って来られるんでしょうか。パウロはそのことをこの16節で書いているわけですね。主は号令とって書いてあります。主の声があるわけです。ラザロよ出てきなさい。主がそのようにラザロよ出てこいって言われた時に、主の言葉で彼は死人の中から復活したわけです。主が戻って来られる時も、主は号令と御使いの頭の声と 神のラッパの響きのうちにご自身が天から下って来られます。興味深いことに神のラッパってありますね。で、旧約聖書に神のラッパが吹き鳴らされる記事が出エジプト記に書かれています。私たちは今水曜日木曜日出エジプト記学んでますが、その神のラッパが始め鳴らされるときには、神の民であるイスラエルが集められるときに、神様はご自分のラッパを集めて集めるわけなんです。で、終わりのときには最後の神のラッパが鳴らされて、それは神の民である、いわゆるユダヤ人だけではなく、キリストを信じた私たち異邦人も、キリストにあるものがこの神のラッパとともに全て集められてくるということ。で、黙示録学んだ時に、その時にもラッパが出ましたね。で、あれは、7つのラッパだった。で、大観難時代に御使いたちによって7つのラッパが吹き鳴らされている記事を私たちは学びましたが、そのラッパというのは裁きのラッパだった。このラッパが鳴るたんびに、この地上に神の裁きが下ってくる。そのラッパの鳴る前に、すなわち大観難の裁きが始まる前に、神のラッパが吹き鳴らされるわけですね。その時にイエス様が信じた者を集めるわけですが、順番がここにパウロが書いてて、まずキリストに会って死んだ者が初めによみがえるということなんです。そして生き残っている私たち、もう私たちはまさにその時代に生きているわけなんです。生きている私たちはどうなるのか、私たちは一瞬のうちに一挙に引き上げられて、死を見ないで空中で死と会う。そのような可能性の中に私たちが限りなく生きている時代に生かされているわけ。私の願いは、死を見ないで主を見たいになっている。皆さんもそうかと思いますが、まさにそのような時代に私たちは生かされているわけで、この17節の一挙に引き上げられるという言葉は、原文のギリシア語ではハルパゾ、発音もアクセントも間違っていると思いますのでご了承ください。そのような言葉のようで、でラテン語ではラプチュスとか翻訳されてて、それが英語のラプチャー、私たち日本人は軽挙って呼んでいるわけですよね。一挙に引き上げられる、それは力ずくで取り上げられるとか、ものすごい勢いで取り去られるっていう意味があります。力ずくで取り上げる、ご自分のものを神様取るわけで、ものすごい勢いでそれは取り去られる。もう体重宣言も何もありません。年齢制限もありません。キリストを信じた者は神のラッパが鳴らされて、神様の力強い御手がそのようなことをなすということですね。イエス様はご自分の教会を花嫁と見ておられる。イエス様自身が花婿で、私たちは男も女も花嫁状態で、主はご自分の花嫁を困難が苦難が来る前にまず助け出すということ、その時の順番が、先に死んだ人たちが復活して、そして生きている私たちはどうなるかというと、私たちも一挙に引き上げられて、そしてその時にイエス様が戻って来られる時に、先に復活した彼らも一緒に連れてくるっていうことですね。感動の喜びの再会をして、いつまでも主と共にいることになるってこと。さてパウロ、なんでこんな話をしてたんですか。それはこのテサロニケの教会の人たちが悲しんでたわけですね。愛する人を失って悲しむのは当然なことで、しかし彼らは 望みのない人たちのようにずっと沈んでたわけです。望みのない人たちは望みがないわけですから、望みようがないわけです。でもキリストを信じた者は、すでに望みが与えられているわけで、彼らはこの眠った人たちのことについて、その知識がなかっただけなんですね。今までの知識しかなかったわけです。死に対して答えがなかった。信仰を持ち始めでした。それでパウロは、知らないでいてほしくない。真の知識を得てほしい。死の言葉によって彼らに慰めを書いたわけです。私たちの信じている神様は慰めの神です。どんなに苦しいことがあったとしても、神は私たちを慰めることのできる方です。どんなにどん底のような生活があったとしても、私たちの信じている神は望みの神だと聖書は教えています。神はご自分の愛する御子イエス・キリストを与えるほどにあなたのことを愛してくださった方ですね。そして私たちの罪のために御子を十字架にかけ、死人の中からよみがえらせてくださったわけで、このキリストを信じた者は皆同じように復活に預かることが私たちに与えられている神からの約束の言葉であり、それがイエス・キリストの十字架と復活によってそのことが確かなものとして保証されたわけなんです。そのためにキリストを信じた私たちの内側には神の御霊がすでにおられるわけなんです。御霊がおられる人はこの神の言葉を読むと学ぶと、そうか、自分はそのような恵みの中に預かっているのか、そのことを知れば知るほど私たちのうちには慰めとまた希望が与えられるわけです。そしてそのことはイエス様が再び戻って来られるとき現実のものとなるわけです。そして先に天に召された愛する人たちと私たち喜びの再会をして、いつまでも人と共にいることになるのです。最後にヨハネの福音書を開いてメッセージを終わりたいと思います。ヨハネの14章をお開きください。有名なところですね。イエス様が十字架にかかる前の晩、愛する弟子たちだけを集めて、今までは公に福音を述べ伝えたわけですが、もう最後は愛する弟子たちだけ、ご自分の心を余すところなく伝えたのがこのヨハネの福音書の13章からで、14章行くとイエス様が十字架の話をすると彼らは悲しむわけですね。イエス様が去っていく、どこに行くのかわからない、死の話をしている。それでイエス様が言われたことが14章の一節で、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったならあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私のいるところ、主のおられるところに私たちも共にいさせてくださる主であるわけで、これが私たちの主イエス様の約束の言葉です。主がおられるところに、天の御国に私たちもいつまでも主と共にいるのです。 この言葉をもって私たちも互いに慰め合いましょう。そして主が再び戻ってこられることを待ち望んで、主の喜ばれる生活をしましょう。主の御心は何でしたか？主の御心は私たちが不貧困を避け、性的な不道徳を避けて清い生活を送ることでした。そして私たちがキリストの神の愛を知った者が互いにその愛を持って愛し合うこと、落ち着いた生活を送ることでした。主の戻って来られる日は近いです。皆さん、もう本当に近いです。聖書はそのように教えています。主は近いです。でも慌てないようにって言う。落ち着いた生活をするように、仕事に身を入れるように。今神様から与えられている学生なら学生で勉学に身を入れ、社会人なら仕事に身を入れ、主婦は主婦で主婦の仕事に身を入れ、それぞれ神様が与えている場所で主に仕えていくことですね。主は近いです。どんな困難があったとしても、もうすぐその苦しみは終わるわけで、神の裁きの時、大患難がこの世界に下る前に、主は私たちを力強い御手を持って一気に引き上げてくださるわけです。栄光の主イエス様がいつ来られてもよいように、私たちは目を覚まして、この主に信頼して日々の生活を感謝を持って生活していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、栄光の主がもうすぐ来られることを、私たちは聖書を通してはっきりと知ることができ感謝します。また世の中の状況を見たとき、それはちょうどノアの日のようであると主が言われた通りに、本当にそのような時代に入ってます。どうぞ私たちが目を覚まして、いつイエス・キリストが戻って来られてもよいように、主に喜ばれる生活をすることができますように、どうぞ主の御霊が私たちを助け導いてください。日々の生活が主に喜ばれる生活を送ることができますように、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。